会長、阪神は金本新監督が決まりましたね。
そうやね、もう来年が楽しみや。ああ、金本さんといえば連続フルイニング出場1492試合という記録で、
すごい、
鉄人と呼ばれましてね、まあ、私もその金本監督みたいに、はい、もう無遅刻無欠勤でこの美空くんも頑張っていきたいと思います。
いや今日遅刻したやないか。
びっくりぽんや。
美空の落語研究会。
始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルにて毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
副会長の桂さんがです。
会計の原瀬京香です。
はい、そういうわけでございましてね、もう秋はいろいろね、
はい、
もうプロ野球もね、もうクライマックスシリーズ終わりまして、はい、この放送の時点では、まあ、ヤクルトと巨人が、
はい、
戦うというんですけども、原監督が辞めましてね、次は江川さんではないかと言われてまして、で、まあ、DeNA がラミレス監督で、
ラミレス、ラミレス監督、
ラミちゃんペーってやってましたよね、あのゲッツとかやってまして、ね、
はい、
大丈夫、まあ、日本語喋れるんでしょうけど、で阪神が金本さん、
金本監督
ということで、楽しみですね。
楽しみですね。
で、まあ、我々あの三賀さんと私は今、
はい、
毎朝熱心に、
はい、
連続テレビ小説を見ておりましてね、
びっくりぽんや、
ね、びっくりぽんってね、ツイッターとかではあんな流行るわけないわとか言ってますけど、
はい、
もうめっちゃ流行ってますからね、我々界隈で、
見てないですか。
私見てないんですよ今回。
じゃあ今咲之助さんがびっくりぽんやって言ってこう口をこ
うそう伝わらへんねん今。よう考えたら俺
気持ち悪かったですねあれ。
口さこうやってなんか手でさこう掴むねんな、
そうなんです。なんかまあこうね、結構バッていろんなことを言ってしまうから自分でこう止めるっていうね、シーンがよくあるんですけどね、
まあ、言っちゃいけないというか、そこは、まあ、あの昔の封建社会ですから、女子がその男の商売に口出したらあかんっていうんやけども、そのヒロインの朝はもうものすごいしっかりしてるというか、そういうあの、まあ、ソロ版が好きで、本を読んだりするのが好きで、
パチパチ版ね、
そうパチパチ版っていうのがソロ版のこと、
はい、はい、
ソロ版のことをパチパチ版
って、なんでパチパチ版か言ったら、はい、あの店に、まあ、あの商家というか、まあ、あれなんですよ、あの金貸しというか銀行なんですね、両替商屋
とお店
が、でその今井 の両替屋がこんな大きいソロ版持ってて、それを朝が、ソロ版でなんかこうソロ版転がしたりとか、こう鳴らしたりとか楽器みたいに遊んでて、パチパチハンやって遊んでたら、お父さんにめっちゃ怒られて、お尻ペンペン叩かれんねん、で、あの許嫁の、まあ、進次郎さんって言って、玉木宏ですわが、たまたまあの今池に来てって、でお尻ペンペン叩かれてるところを見られちゃうねん、
朝ちゃ
ん
が、
そうね、めっちゃ恥ずかしそうにしてんのに、その進次郎さんに朝ちゃんおいどの調子はどないで思いますか言われて、でもこっちもおいどってお尻やんか、だからもうお尻叩いてるとこ言われても余計恥ずかしい、あんな人嫌いやと思ってたら、その朝ちゃんがまたそろばんとか叩いてた本読んで遊んでて、蔵じゃないわ、お尻に閉じ込められんねん、でお尻に閉じ込められてる時に、その進次郎さんがこの間の朝ちゃんがパチパチ叩いてたからって言って、こんな赤いちっちゃい可愛らしい子供用のそろばん持ってきて、それをプレゼントして、で朝ちゃんがその、まあ、そのそろばんを、まあ、言い名付けからもらったっていうことで、弾いてもいい叩いてもいいっていうことで、店でそろばん叩けるようになるっていう、そういう話なんですよ。いいでしょ、面白いでしょこれ。
面白いですよ、ねえ、
びっくりポンですからね、
びっくりポン、
なんか桂三風師匠がびっくらポンってなんかブログに書いてたら
しいですね。書いてましたね、
びっくりポンですからね。さすがございましてね、まあ朝ドラも変わって、あれから朝に変わりまして、朝が来たに変わりまして、金本さんに変わりまして、まあ、我々も変わっていかないこと結構あるんちゃいます、これから。
そうですね、
豪快も恐らくも、
まず遅刻が多いですよね。やっぱりね、この時間にルーズです ね
飽きませんね、それは、
僕なんかもう5分前には着いてましたからね、
それは収録で言うことじゃないんちゃ
います。いやいや。で、あの会長はね、大体ね、LINE でね、10分から15分遅れてくるって言うんですけどね、 だいたい20分から25分そこのサバを読む意味はないでしょもう正直に言ったらいいのに様子をくれるから
そうなんですよね、これね不思議なもんで、はい、まあ、僕ねだいたい9時半に行こうと思ったら10時に着くんですよ。
お
10時に行こうと思うから10時半に着くんですよ。
はい、
うん、そういうことなんです。
じゃあ30分前に出たらいいじゃないですか
そうそうそうそうそうそう
ねえ、
そうなんです。
それが簡単なことじゃないですか。
簡単なことが難しいだから絶対遅れたらあかんっていうやつは30分前に行くね、
はい、
で俺前一回あったのが なんか、まあ、まあ近江八幡だからもっとだからあれや、東の方でなんか近江鉄道が乗っていくような、 なんかすごい遠いとこやね、
はい、
だから電車めっちゃものすごく少ないやん、
はい、
だからいつもおったらその 30分前タイムを、
はい、
1時間前タイムにしたんかな。だから、まあ、例えば2時集合やったら、
はい、
1時間前タイムと思ったら、
はい、
まあ、俺が1時に向かったら、
はい、
まあそやな1時半に着くからちょうどいいやんか、はい、
お
でもなんかその時は遠いから、
はい、
もっと早くしようかなと思って、
はい、
だから2時間前タイムで行こうかなと思って。
おだいぶ早いですね。
そうな2時目集合やったら、
はい、
まあ、12時やと思ったら、まあ、12時半ぐらいに着くわけよ。
うん、
なんか1時間半も前に着いときは絶対大丈夫やし、
はい、
万が一電車がなんか能力遅くなっても、まあ、1時間前には着いてると思ったやけど、
はい、
だから俺2時集合の12時タイムやから、
はい、
12時って手帳に書き込んどって、
はい、
で前日に明日よろしくお願いしますって頼むなって電話切って、
はい、
で2時開演やからなって言われて、
はい、
で集合時間はだからもうあの特に言われんかっていうか、
はい、
まあ、でも大体その現地入りやからさ、
はい、
まあ、普通やったらだいたい10分前ぐらいでええやんか、
はい、
でも俺その手帳に12時って書いてあったから、あ、明日12時集合やから遠いからちょっと早いかなあかんなと思って、
はい、
で勝手に俺の中で10時集合にしてやんか、
は
い、そうそうそう、だから2時に向かうために早く12時に着こうと思ってたやつをさらになんか間違えて10時に着いて4時間暇やったって話、
はい、
びっくりぽんやん
なんなんです
か。びっくりぽん。
びっくりぽんですわその最後。
使えるなこれな。
いや
落ちが
いやダメですよそんな楽な言葉手に入れたら。
何かあった時。
楽しますよこれは。
だってこのドラマ1日3回ぐらいびっくりぽん言う時あるもんな。
結構言う時ありますね。
15分ぐらい、ね。
そうそうそう。15分が一瞬に感じるからもう、宮崎あおいちゃんの発がもう可愛い言って可愛いと。
ね、いいですね。
近藤正臣さんもいいね、いい味出してるわ。
ああいいですね。
でも変わっていかなあかんわけですよ、
はい、
私はね、だからその、まあ、遅刻減らしますわこ
れ
ね、
はい、
さんがさんは何を変わっていくんですかちょっと。
もう本当に変わるとこはもうないですね。
ないですか。
もう完全に
現状維持ですか。
もうそうですね
なんかその見切り発車な感じでいつもラグをやってはりますやんか。
はい、
この間も某話カフェで、
はい、
いきなりあの、はい、酔っ払いのネタ卸しだったでしょ、
はい、
あれやってる途中でこれどうしようかなみたいな、 なんかだいぶなんか自分でこう、
まあ、それはありますよでもそれも含めても勝谷さんがですから、
うわ、
それはもう変えなくてもいいですし、まあ、あのもう成熟しきってますんで、
あ、もう伸びしろがない
と、はい、伸びしろはもうほぼないですね。
あかんがん
そんなことないですよ。まあまあ
まあ、でも
伸びありますよ。
あのみんないろいろ工夫してはりますでしょ落語会で、
はい、
例えばサンガさんでしたら、
はい、
入場料金いくらでしたっけサンガワールド、
ドリンク代込みの800円ですね。
安いがな。もう
それは安いんですよ。だからこれはお試し期間っていうのを言ってるんですけど、
いつまでお試し期間だ。もう結構やってるでしょ、
1年間お試し期間で。
1年も、
はい、
1年って長ない。
長いですね。長かったですね、うん、まあでももう10月ですけど。
でまあなんか、まあ、自分よりキャリアしたとかかもしれんけど、
はい、
まあ、でも言うてもなんか呼んでるやん前座というか、
はい、
オンリーとかなんか誰か来てるやんいつも天使とか、
はい、
あんな一応ちゃんとだからあの、まあ、俺謝礼払ってるやろ、
うん、そうですね、うん、
でまあ商売代も何ぼか渡してるでしょ店に。
そうですね。
なもう赤字やん完全な、
まあ赤字になるかぐらいのところですよね、
うん、
まあまあそれはしょうがないですよね。
で3が FC って作ってるでしょ、
そうなんですよ。
ファンクラブですか
いや、サンガフレンドリークラブですね。あのファンクラブではないですね。
ちょっとわからんな。
サンガさんとフレンドリーな関係を作ろう、
はい、そうなんですよ。だからこれはあの桂サンガのサンガワールドっていう落語会あるんですけど、うん、サンガワールドに10回来てくれた人には、はい、サンガ FC カードっていうのをあげてるんですけど、うん、それはもう10回来たら友達じゃないですか。
いやもうちょっと何言ってるかわからないです。
10回来てくれたらもう友達じゃないですか。
飲み会10回したみたいな、
うん、はい、だもうフレンドリークラブのカードを渡してその方は200円引きになりますから。
ちょっと待ってや、
すごい、
はい、ちょっと今パチパチはじくで、これ
パチパチ
パチパチはじくで、これあれ入場料300円でドリンクは500円、はい、で800円、
ね、800円ですね。
そこから200円引いたら、これドリンク代から引くんじゃなくて入場料から引くんね。
入場料から引きますね。
入場料100円やね。
そうですよ。
もうそれちょっと業界舐めてるんちゃう、それ。
舐めてないですよ。
なあ、楽語舐めてる
やん。お試し期間ですか。
いや、お試し期間ってな、はい、君がそんな価格でやられたら、さんがさんの会こんな安かったのに、はい、なんでこの先之助さんの会1500円もすん
ね
やって言われるんです
か。そんな人ね、いると思います。古典落語一切ないですよ。
いや、そんなんでもさ、はい、あ、下手したら今やったら古典落語はもう分かりにくいから新作の方がいいって言ってる方が多いし、何やったら新作って海の苦しみあるでしょ、
うん、
クリエイティブな仕事してるわけやん、
はい、
ね、チラシのデザインしてタダでせえへんでしょ、うん、はい、100円ではせえへんでしょ、
うん、
あ、ちょっとあかんのちゃう、それ。そう、何本までも分かるよ、君のそのサービス精神分かるよ。
お試し期間ですから、うん、それ終わったら2500円します
。高いわ。
お試し期間終わったらね。
え、ちょっと待って今そのまあ、300円から800円から2500円、
はい、
800円から2500円、
いけるでしょ、
いきなり800円から2500円、はい、びっくりポンや、
出た。
ちょっと口に手を持っていこうとしましたね。
入念に自分で振った上で、
そうそうそう、口に手を持っていたところであのラジオで伝わらんっていう。
すごい気持ち悪いですよ、それね。
そうそうそうそう、あ、そうですか。
まあまあね、それはまあもういいんですよ。でももう今年で終わりますから、うんうん、ちょっとまあ木をてらう癖がありますからね。安すぎとか、うん、ね、まあまあ
そんな感じで、ね、まあね、さんがさんが、まあ、そのさんがさんとほんまそのフレンドリークラブと合ってると思う。なんか枕からすごいフレンドリーになろうとするもんね、いつも。
そりゃそうですよ。
携帯電話、普通だったら電源切ってくれるのにさ、
はい、
あの携帯電話の電源はオンのまま写真撮ってくださいって言うやんか、
はい、
あれ俺もたまに使わせてもらってるけど。
はい、
あれでブログに上げてもらえるとやっぱいいもんな。あとでさ、で自分の口座の写真さ、はい、撮られへんから、はい、お客さんに撮ってもらうっていうな、はい、
でね、結局、あれって携帯電話の電源をお切りくださいって言いますけど、鳴るときは鳴るんです
よ。鳴るよ。
鳴るときは鳴るんやから、そんなこと言わずに撮ってくださいって言ってた方が、うん、みんな音消すんですよ。
あ、なるほど、あれや、あのだから、はい、あのトイレ行って、
はい、
いつも、
はい、
うちのトイレをきれいに使っていただいてありがとうございますって書いてたら、
はい、
みんなきれいに使うっていう。
それとちょっと違
う。違うんかいな。
いやいや、まあそうですよ、な、ね、鳴るときなりますから。
鳴るときなるよな。
電源切ってくださいって言っても、
そうそう、何やったらそれをいかに処理できるかが話し家のちょっと能力かかってるもんな、
う
ん、
そうなんですよ、はい、
原瀬さんなんかはどうですか。もうこの間も誕生日パー週間とかってやって、で原さんの場合はすごいイベントをたくさんやってはるじゃないですか、
はい、
なんかバーというかバーテンやってるんですか。
バーテンというかカフェスタッフではあるんですけど、うん、そのカフェもカフェと居酒屋で、うん、今2カ所行ってるんですね、うん、でそのカフェはアイドルさんばっかりが店員さんのカフェ、う
ん、あ、そんなんあんねや、
へ
え、そこで歌ったりと
か。どこにあるんですか、どこにあるんですか。
日本橋、
本橋、
本橋ですね、本橋、ちょうどオタロードとか のもう日本のカルチャーがたくさんひしめき合ってる、はい、あの辺りでやってます。艦隊戦隊レンレンジャーさんっていうアイドルさんがいてるんですよ。
艦隊戦隊レンレンジャー、
艦隊戦隊、
単体やのに、
単体やのにレンレンジャー、
単体やのにレンレンジャー、
はい、
単体やのにレンレンジャー、びっくりぽんや。
何なんですかその入念に振るやつ。気持ち悪いわ。ためながら振る。
ちょっと口に手持って行きかけてやめるっていう。すごいびっくりポン、びっくりポン橋ですね、もうほんまに。
え、何ですか今。
ほら、ほら、振らんかったコーナー。すごいね、単体戦隊レンレンジャーさんの、
はい、
中に入ってるんですか、レンレンジャーなんですか。
単体戦隊レンレンジャーさんのやってるカフェ
レンレンジャーさんは一人なんですか。
一人です。あの TM レボリューションで西川貴教さんみたいな。
ああ貴教メイクスレボリューション、
ね、
レンレンジャーさんっていう人は、まあ、もちろんアイドルなんですよね。
アイドルさんです、
うん、
のカフェの中に、私とあと何人かアイドルさんが入って働いている、うん、はい。
それは流行ってるんちゃいます、そんなたくさんいてたら。
あ、そうです、結構、うん、あの固定のお客さんとかもいてくださって、他のアイドルさんの目当てで行ってる方が私が入ってる時に来てくれたりとか、結構いろんな方にあのそれで見てもらう機会とかも増えてすごい多かったです。
家主が入ってる時は例えばなんか家主のお店みたいなの、なんかその
そうです、私が店長さんみたいな。
あ、それいいな、
いいですね。
で私のそこにね言ってしまったらあのDVD 置いてあるんで、私はお芝居の DVD かけたりとか、いろいろ自分のを見てもらったりとか、でそこであのいろいろ宣伝をさせてもらったりとか、で私あの手作りで料理作ったりするんで、それ食べてもらったりとか。
この間ね、はい、お客さんと話してる話、僕ちょっと盗み聞きしてたんですけど、別に盗み聞きするとないです
か。何で盗むんです
か。いや違う違う、いや着替えてたら聞こえてきて、あのなんか今なんかさ、あのあれでしょ、あのなんかクックパッドでなんか料理研究してるでしょ。
そうなんですよ。
そうそうそう、いや俺ほんま聞こえてきたからな。最近クックパッドの会員になって、ちょっと今はただで見てたやつよりクックパッド会員になった方がちょっとよりなんかこう研究できるって話をしてはんのがこう聞こえてきたから、はい、そうそうそうそう、
そうなんです、うん、今までねもうあの月一酢豚っていうのをやってたんですよ。
お
わ、月に1回は必ず酢豚を作るぞっていうのをやってたんですけど、うん、私考えたら月にね2回しか入ってないんですよ。
お
2回に1回酢豚になるんです
よ。おちょっとそれは酢豚多いな。
酢豚多いですね。
酢豚 なんでそんな酢豚なの。逆に聞きたいわ、いろんなメニューあるのに、なんで酢豚な
の。酢豚が一番なんか自分の中で作りやすいっていうのと、うん、まあ、美味しく作れるっていうのと、であのお客さんからも酢豚ってあんまりメニューで出てけへんよね、他の人も作らへんよねって話になったんで、うん、酢豚、あ、じゃあ月一酢豚にしましょうかってノリで言ったんですけど、でも結局ね、あの2回に1回酢豚分かりや
すいみたいになって、そりゃそうやわ。そりゃそうやわ。2回に1回な、はい、2回に1回そうやな、サンガワールド行ってさ、
はい、
2回に1回なんやろ、2回に1回、あ、出てけへんわ。2回に1回サプナやったら嫌やろ、ちょっと
嫌、ですね、
嫌やろ、うん、
はい、
そうそうそう、だからやっぱりそれは変えなあかんわ、
はい、
で、うん、何に変えんの今度。
え、今度はそのクックパッドを見て、うんうん、まあ全部違う料理ができるようにしようかなっていうところですよね、うん、
すごい、すごいですね、応用がつくようになるわけや。
料理私全然できなかったんですよ、うんうん、重そば作るのに1時間半かかって。
え、重そば作るのに1時間、
はい、
1時間半かかりすぎやろ、
ね、
かかりすぎやろ。で入れるもんってさ、まあ、豚バラともやしと、まあ、あとなんか野菜他に入れるったら、まあ人参とか玉ねぎぐらいか。でそれ刻んで、そ、まあ、そばちょっとなんか茹でるかなんかしてほぐして、で、まあ、さっき豚っといたで、いや40、まあ、長く短くて、はい、まあそやな、炒めてる時間考えたらまあ30分もかかるのじゃん、30分ぐらいじゃん、
ね、
多分結構早く作れるはずなんですけど、うんうん、その時何年前だか、多分4年ぐらい前なんですよ、うんうん、でカフェイベントで、うん、あの私があの料理が、ま、全くできない時期で、うんうん、でなんか作れって言われたんで、うん、あのオウムそばって分かります？
分からん。
あの風の谷のナウシカのオウム、うん、いるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
ダンゴムシみたいな、
はいはいはい、
あれをオムそばで作るっていうのをやってみようと思って、うん、まあ、卵をそのオウムの形に切って、うん、であのニョロニョロ出てくるところをそばにしてみたいな芸術作品を作ったら、
なんだその料理研究家みたいな。
そらかかりますよ。
もともと料理できる人がなんでそんないきなりオウム、
なん
そんな創作料理する
の。いやもうね、あの写真であのネット上で見て、いやこれは面白いと、これは作らなあかんと思って作ったら、ちょうど閉店の10分後にできました。
あかんわ、閉店の10分後でも閉まってるわな、もう
全然あかんやん。
いやそこからあの変わることができたんで、もう今回多分あのクックパッドのプロのレシピっていうところに会員登録したんで、
はいはいはい、
もっともっと変わっていくはずだと思って、
あ、なるほど。じゃあもう家主、これからじゃあこれからはもう料理上手になると店で、は
い、
家主カフェで、
はい、
原瀬カフェ
カフェで
行きましょうよ、ちょっといっぺん
食べて。いや行きたいですね、
来てください、も
う、
ちょっとじゃあ、はい、まあ、あの味噌ラクオフ会そこでやりましょうか、いっぺん。
そうですね、
わーいわーい、
やりましょうよ、はい、
ね、またリスナーの方も行きたい方いらっしゃいましたら、はい、我々と一緒に行きましょう、
はい、はい、ぜひぜひ。
そういうわけでございまして、はい、次回の告知をよろしくお願いします。
はい、第20回のみその落語研究会は11月19日木曜日夜7時から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニズルにて開催いたします。出演は桂咲之助、桂さんが、極道なんと、桂オンリー、そして今回ゲストのシンデレラエクスプレス、はい、渡辺でお送りいたします。
はい、渡辺さんですけども、はいはい、もちろんシンデレラエクスプレスさんとして漫才では、はい、おなじみでございますが、はい、まあ、よく、ピン芸人としても、
はい、
三味線を弾きながら漫談をされたりとか、あとは、まあ、
う
ん、トークライブで、わらあな亭というね、焼肉屋さんの中にある、心斎橋ですかね、トークライブとかもやられてまして、
はい、
で今回みそらくに出ていただくのはですね、
はい、
落語をしたいというオファーがありまして、
自分から落語がやりたい
っていう。そうなんですよ、
うん、
前回も、はい、前回というか、まあ、前回去年もですね、新庄エクスプレスさんに出ていただいたことがございまして、渡辺さんに出ていただいた時も、最初は三味線漫談でお願いしてたんですよ、
うん、
ザザとかでやってるんで、うん、やってくださいって言ったら、いや、俺落語したいけどいいかって言われて、
うん、
でなんとですね、芝浜を、
すごいですね、
いや、もう超おネタのね、人情がやられまして、はい、で今回もですね、
はい、
まあ、米朝師匠がやられてた、
はい、
まあ、ちょっと大ネタを一つ、タイトルはまた改めて発表させていただきますけど、やるといということで、向こうからオファーがございましたので、
すごい、
楽しいですね。
ですからこれチラシには何も書いてませんけども、
はい、
落語でございます。
落語で、
はい、そこで楽しみにしてください、
はい
はい、そんな特別なことがあるにもかかわらず、
はい、
料金はいつもと変わらず、はい、前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com、24時間受け付けております。
はい、ですね、はい、この女性3人で来られた女子会割なんですけど、
はい、
これ前回まではですね、
はい、
女子楽割と言いまして、
はい、
女性4人やったんですよ、
はい、
でそれで3ヶ月やってみたんですけども、
はい、
女性4人で来られた方はいらっしゃらなかったんですね、残念ながら、で、だ1人減らしました、
はい、
ハードルが
下
がりました、ね、
そうなので、
どんどん減っていくんちゃいます、
最後女性1人で来ても女子割、
女子割が、
そうやったらなんか男性の人からクレームけえへん、
まあそりゃそうですよ、
そうそうそうそう、まあレディースデーみたいなのもあってもいいかもしれないですけど、月1ですからそれは難しいんで、まあ、3人で、
はい、
ぜひ来ていただければと思います。
はい、
はい、
そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。さあといったわけで、
はい、
本日のみその落語研究会はこれにてお開き、また次回もお聞きください。この後は明日や今日か、金明地区、
はい、
で、お楽しみください。お相手は桂咲之助と
桂さんがと
原瀬京香でした。
びっくりぽんや
必然性であって、テーマを中心に万国博が形成さねればなりません。見る人々に、参加する国々に、人類全体にテーマが示す人間の問題を考えさせ、未来の時代を明るく開く入り口にせねばならないのです。一方岡本は、人類は進歩なんかしていません。縄文土器やスタンカーメンを見てください。今の人間にあんなものが作れますか。それに調和というが、頭を下げて自分を殺して何が調和だ。ぶつかり合って戦い合って、そこで初めて生まれるのが本当の調和というものです、と語った。これが二人の確固たる哲学であった。不安だらけで迎えた大阪万博であったが、183日間に及ぶ総入場者数は当時の世界の万博史上最高の約6420万人、当初の予想をはるかに上回る社会現象となったのである。大阪万博大成功で終えたが、この背景には太陽の塔、象徴である太陽の塔を作り上げた岡本太郎、そしてその岡本を口説き落とした政府代表の荒井新一の尽力があったのである。本日は 太陽の塔ができるまでと一席のお話でございました。大和と交代です。ありがとうございました。
理由がカラオケになるとは思わなかったんですけど、はい、でも今日はねちょっと楽しんでやらせていただきたいと思います。はい、でもねちょっと時間の方もだいぶ来ているようなのでなんですが、まあ、気合を入れてサクッとやっていきたいなと思うんですけども、ねこの前私お芝居に出まして、私今アイドルと落語とお芝居をやってるんですけれども、この前そのお芝居で、まあ、ここと同じようにねやっぱお芝居に出てるとお客さんの顔すごい見やすいんですよ。で、まあ、その大きい舞台だったら遠くの方のお客さんも見えない、近くのお客さんも見えないっていうところもあるんですけども、そこをやったところが上ホール、すごくないですか、上ホール奈良の郡山城ホールでねしかも城ホールの小ホールでやったんですけれども、まあ、それでも200人ぐらい入る結構いいホールなんですね。でちょうどもう真ん中より後ろだと顔がちょっと見にくくなるんですけども、真ん中よりも前だと結構一人一人の顔が見えて、あこの人来てくれてはるなとか、あこの人誰のチケットで来たんやろみたいなねおいおい私ちゃうんかいみたいなね、まあ、そんなこと言えませんけれども、はい、まあ、そういったことがあるんですが、ちょうど2日間で3公演やったんですよ。で2日目の2日目は2公演だったんですけど、2日目の最初の公演でお芝居してたらパッと見たらね、ちょうど真ん中にお母さんが来てくれてたんですね。でよく見たらお父さんと一緒に来てくれてて、でお父さん来るか分からへんみたいなこと聞いてたんで、うわーもう2人とも来てくれたら嬉しいわと思って、でお芝居終わってから一番最後のねみんな見送りのとこで、あお父さんもお母さんも両方来てくれたと思って挨拶しようと思ったら、一緒に来てたんがお母さんと知らんおばちゃんやったんですよまさかお父さんとおばちゃんを見間違えると思ってなくてでも性別ちゃうやんみたいな、私何やってんねんみたいなね、はい、でもなんかお父さんもどこかで見てたみたいなんですけど、なんでお母さんの隣じゃなかったのかなみたいな、はあ、何があるんでしょうかねちょっとドキドキしてますけれども、はい、まあね、今日はさせていただく落語というのは、まあまあ、皆さんも落語をいっぱい聞いてはると思うんで分かると思いますけれども、その、ね、間違いとか、たくさん失敗するような人が、まあ、主役になることが多いと思います、まあ、私もよく失敗するんですけれども、まあ、でもそういう時は天真爛漫にしてるとあんまりもう許したろかっていう風になることも多いんでございますが、まあね、今回もそういった落語でございまして、佐々吉、佐々吉、何をしてなはんねんな。
へい旦さん、表の掃除をしておりますので。
そら見た分かったある、天気がええというのに水もまかんと掃除をしている。またこれこっちへ吐き込んでくるもんやさかい、見てみ、店の中砂だらけになったるやないかい。掃除をする前には水をまきなはれと何べん言うたら分かりますのじゃ。もう表の掃除はええさかいに、2階へ上がって座敷の掃除をしなはれ。
へい、
昔の人はええこと言うたるな、人を使うは苦を使うっちゅうならほんまやな。あんな子一人でも一人前にしようと思ったら大概のこっちゃん、冷たっ、なんや二階から水が漏れ出したかな。佐々吉、何をしてなはんねんな。
掃除する前でしたかに水撒いてます。
何をしてなはねんの、もう座敷で水撒くやつがあるかいな、ちょっと降りてきなはれやん。もう掃除はええさかいに、そこへ座って店番してなはれや。
へい。はあ、朝から晩まで怒られてほしいやがな。水撒け水撒け言うさかい水撒いただけやのに、なんであんな怒られやんなあかんやろ。あ、雨や、にわか雨や。みんな傘持ってへんさかい行さん走ってはるわ。ん、あ、なんか人立ちはったな。言うたろかいな。あの、すんまへん。おお、デッチさんどないされました。あの、そんなとこ立たれたら商売の邪魔になりますんで、抜いてもらえませんかね。あー、そらえらいすんまへん。今雨降ってきましたやろ。でわて傘持ってやしまへんにゃ。で、あの、ここで雨宿りさせていただいてました。
あ、傘持ってやしまへんの。あの、ほな貸してあげましょうか。
あ、えんでか。
あ、もう好きなの持っててくだはれ。
あー、ほな、これお借りしますわ。さいならごめん。佐田吉、佐田吉、なんぞ声がしたがどなたぞけはったんと違うか。
今雨が降ってきたんです。でそこに人が立たはったから傘貸してあげました。
ああ、そりゃいいことをしたな。あ、でどこのどなたにお貸ししたんや。
ええ
、だからどこのどなたにお貸ししたんや。
知らん人です。
知らん人って、知らん人に物貸して物返ってきた試しないやないか。もうそういう時にはな、ちゃんと断りなはれ。
傘傘へん。
そんなしょうもないことは言わんでよろしいね。うちはこうやって商売をしている。どこのどなたに世話になるやもわからんにやさかいに、もうこういう時は丁寧にお断りをしなさい。まあ、傘やったらな、あのうちにも貸し傘が何本かございましたが、こないだからの長雨で骨は骨、神は神、バラバラになって使い物になりません。仕方がないので焚き付けにしようと思って束ねて物置へ放り込んでありますと、こない言うて断ったよろしい。わかりましたな。
へい。
失礼いたします。
あ、はい、何です。
あの、うち、あの、向かいの大宮でんねんけども、実はネズミ出て困ってまんやがな。で、ここにネズミ用取る猫おるんやそうで、あの、猫貸してくれませんかね。
猫ですか。猫やったらね、あ、うちにも貸し猫が何匹か。
貸し猫。
こないだからの長雨で骨は骨、皮は皮、バラバラになって使い物になりません。仕方がないので焚き付けの。
焚き付け。お宅猫焚き付けにするんですか。あ、ほな失礼いたします。さいならごめん。佐田吉、佐田吉、なんぞ声がしたがどなたぞけはったんと違うか。
あ、あの、今向かいのね、あの相模屋さんが。
お、それやったらどないしたんや。
あの、猫貸してほしいっちゅて。
あ、猫やったらうちの玉貸したったらよろしいかな。
あ、断りました。
なんで断ったんや。そんな断ることあるかいな。なんて言って断ったんや。
うちにも貸し猫が何匹か。
貸し猫。
こないだからの長雨で骨は骨、皮は皮、バラバラになって使い物になりません。仕方がないので焚き付ける。
お前なんちゅうこと言ってるんや。猫焚き付けにする家がどこにあるかいな。もうそれは傘の断りようやがな。猫なら猫の断りようがあるやろ。まあそやな、猫やったらうちにも野良が一匹おりましたが、こないだから盛りがついたようでとんど家に帰ってきません。久しぶりに帰ってきたと思ったら、腐ったエビのアラでも食べたんでしょろな。毛は抜けるわ、腰は抜けるわで使い物になりません。仕方がないので、今奥でまた旅舐めさせて寝かしておりますと、こない言うて断ったらよろしい。わかりましたな。
へい。
失礼いたします。
あ、はいはい、どないしました。
あの、うち隣町の大宮でんねんけども、あの、うちんところに目の届きかねる品がございましてな。で、あの、旦那様にご鑑定をお願いしたんでございますが。
え、何です。
あ、でちさんではわからんかな。あの、まあ、とにかく旦那をお借りしたい。
旦那借りるんでか。それやったらね、
佐田吉、佐田吉、まだ謎声がしたように思ったがどなたぞけはったんと違うか。
あ、あの、今ね、あの、隣町の大宮さんが来て。
あ、それやったら、あ、仕事の話やろ。ほな、わしが今から行って
。ああ、断りました。
なんでわしが仕事の話をお前が勝手にこと。 嫌な予感がするんやけどな。お前なんて言って断ったんや。
うちにも野良の旦那が一匹。
野良の旦那、
最近盛りがつきました。おおおお、ポンと家に帰ってきません。久しぶりに帰ってきたと思ったら腐ったエビのアラでも食べたんでしたろな。毛は抜けるわ腰は抜けるわで使い物になりません。仕方がないので今股に旅はかして寝かしてます。